はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
カイコさんからいただきました。
はい、おはようございます。
キションさん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。私は霊感も霊体験も全くありませんが、唯一一度だけあれは何だったんだろうなという体験があるのでお便りしました。まず家族構成から説明すると、
はい、
私と両親、2つ上の兄、父方の祖父母と6人家族で、両親は共働き、
うん、
祖父も仕事をして、家事全般は祖母がしていたので、学校から帰ると祖母が迎えてくれました。
うん、
その祖母は人一倍身だしなみを気にする人で、朝や出かける前はもちろん、家にいる時も何度も三面鏡を開いて、髪を整えたり服を直したりしていました。
うん、
私が小学校2年か3年のある日、その祖母がいつものように三面鏡を開いたら、自分の顔をじーっと見つめて、鬼婆婆みたいな顔やなと言い出しました、
うん、
私はその時祖母は老けてきた顔が自分では鬼婆婆のように感じているだけだとあまり気にしていませんでしたが、
うん、
それから鏡を見るたびに鬼婆婆みたいな顔やなというようになり、
うん、
なんで私はこんな鬼ババな顔になったんやとも言い出しました、
うん、
それが数ヶ月も続き、両親もさすがにちょっとおかしいと気になり、母が会社で同僚に家のばあちゃんこういうこと言うのと祖母の話をしたら、その同僚にもしかしたら何かに取り憑かれてない、一度ここに相談してみたらとお祓いをしてくれるお寺さんを紹介されたそうです、
うん、
幽霊の存在や霊現象などは一切信じない母ですが、ここ数ヶ月の祖母の様子から相談するために祖母を連れて行き、お祓いをしてもらいました、
うん、
その日私と兄は2人で留守番をしていたので、そこでどんなことをしてどんなことを話されたかは聞いていませんが、帰ってきてからは三面鏡を開いても一切鬼婆婆みたいな顔やなとは言わなくなりました、
うん、
今は祖母も亡くなり、両親ともその時の話は全くしていませんが、子供の時の不思議な体験です。
うん、
長文読んでいただきありがとうございます。ということでいただきました。はい、鬼婆婆になった祖母の話ですよね。
まあまあそうですね。
うん、
なんだそれ。
鬼婆だ、三面鏡
を覗くと、自分の顔が鬼婆婆のようにな、見えたと。
自分が仮にさ、
うん、
鬼婆婆っぽくなってきたでさ、
うん、
鬼婆婆やなって言い続けるの変じゃない？
変。
そもそも
鬼婆婆ってそう言わないよね、あと、
うん、言わない、うん、ワードとしても
老けたなとか、
そう、
目がきつくなってきたなとか垂れてきたなとかあるけど、鬼婆婆みたいやなって毎度言うってさ、
しかも数ヶ月言い続けるんだよこれ、
うん、
なんかもう
取り憑かれちゃってるみたいに思っちゃうよね。
うん、
そんなにさ、
うん、
別に褒めてあげられるほど優秀なワードでもないしね、その一文って。だからそのハマってさ、例えばなんか独り言でなんか言った時に、あ、これってむちゃくちゃ面白いワードやなと思っていうことってあるじゃない。
癖になる。
口癖みたいになるみたいな。でも、鬼婆婆やなってさ、
うん、
別に誰もが形容するような、使っちゃいそうな、その老けてきた人に対して、
うん、
悪口みたいに言う言葉じゃない、
うん、
でそれってさ、別にその、ハマるような言葉じゃないじゃん、
うん、
口で言って気持ちいい五感でもないし、
ワード的にもね、うん、そんなに、
そうそうそうそう、
だから変っすよね、まあ、実際に見えたのかな、うん、まあでもやっぱりそのお祓いに行ってその後言わなくなったっていうのが、はい、まあ答えな気がしなくもないけどね。
まあね、
だってお祓いに行ったとさ、
はい、
毎回鬼婆婆に結局なってたら言うよね。
うん、まあね。だからすっきりしたんじゃない？顔的にさ、
でもさ、これさ、面白いのはさ、その客観的に見てるわけじゃん。
うん、
その蚕子さんは、
うん、
顔の変化ってよくあるって言うじゃない？うん、あの、言いますね、取り付いた人の顔って明らかにあのタイミングで変わったっていうのが分かったみたいな話ってあるけどさ、うん、そこはないんだね。
うん。
だから本人しか分かってない感じ。
そうっすね、
だよねこれ、
うん、
何なんだろうこのなんか違和感っていうか。あとさ、 すげえ不思議だなと思うのはさ、うん、自分が鬼婆婆に見えてたら見たくなくなんないって思うんだけど、
鏡を何度もね、
うんうん、なんで何回もいいんだろう。
自分に言ったのかね、
好きなのかな、
そもそも、
うん、 ね、自分じゃなくて意識の高さが言わせてんのかな。
自分じゃなくて違う何かに言ってんじゃない。
あ、
自分以外に映ってるものとか、
うん、
鬼ババみたいな。
ちょっと見てみたいな、その
鬼ババ
写真とかあったら、うん、ね、そのビフォーアフターで、
うん、
ね、言う前と言った後でどう違うんだろう。
絶対言うでしょ、ビフォーアフター見て、
なんて
鬼ババみたいなで、アフターのお花屋と見て、あ、お普通ですね、
うん、言うかな。
ビフォーアフター見て、鬼ババみたいな。いや、なんか
そう、そういうやらせはしない
よ、ね、流れとして。
大丈夫、ちゃんと鬼ババだったら鬼ババって
言
うし。
言うなよ、ほんで。アフターも言うなよ、絶対。
人のおばあちゃん。
お祓いしたアフターで言うなよ、絶対。そう思ったからって。別に変わってないな、ビフォーアフター。
どっちも鬼ババですね。
言うなよ、それ。
言っちゃうかもしれない。う
ん、あんまり変わってないですけどねって言えよ。うんうん、鬼ババとして思ったとしても。なんか僕らとしては分かんないな。家族としてはもしかしたらその小さいところ気づきはあるかもしれないけど、うん、まあまあ、その、初めて見る写真で見ると、まあそんな思わないですけどねって言えよ。うん、どっちも鬼ババですねって言うなよ。違いがなかったとしても、
うん、まあちょっとね、その時になってみないと分かんないですけど、
う
ん、
でも老けると鬼ババになるか、みんな。
まあ若くても鬼ババっぽい人もいるしね。
いるいる、
別に年じゃない気がする。
どうでもいいんです、そんなのは。
はい、
はい、OK ですよ。
じゃあ次いきます。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。
こんばんは。
シリクサと申します。
シリクサ。
私が都市ボーイズのお二人の存在を知った大好きな、裏日本昔話を見ていて、
うん、
思い出したエピソードがあったのでお知らせしたくなりました。
あ、結構前の話ですよね。
16人谷、
あ、知ってます
という話、うん、覚えていらっしゃいますか。
うん、
木の精が木こりをしている弥助に、谷にある柳を切らないでと言ったのに、うん、仲間の15人の木こりはそれを切ってしまい、あなたに頼めばこんなことにはならなかったのにと15人の木こりの舌を吸い取って殺してしまうというお話です。
うんう
ん、その時は何とか生き延びた弥助でしたが、50年後再び出会った木の精にその時の話をしてしまい、舌を吸われて亡くなるというお話でした。
うんうん、
最後の甲骨の表情で亡くなっている弥助という表現がとても印象的でした。はい、そのお話の解釈で教訓は若い子とディープキスしにたいかなと林さんがおっしゃっていて、そこで思い出したのです。うん、もうえらい前置きが長くなりすぎましたが申し訳ございません。
うん、いえいえ。
私が若い頃に体験した話です。
うん、
救急車で搬入された男性のご老人、詳細はあまり覚えていないのですが、とにかく身長が大柄、レントゲン台に移した後は暴れられ抑えるのに必死でした。
うん、
写し終わった後、そのご老人が何を思ったのか、私の両胸をムンズとわしづかみにし、
お
ギュギュギュッと揉みしだいたのです。かっこケンコバさんが登場の時にもみもみする感じを力強くやったの
です。分かりやすい。でも
私はあっけに取られ、え、何、いや、痛い痛い痛いとご老人の手首をつかんで離しました。すると私の目を見てニヤッとし、おとなしくなりました。
うん、
その時目の奥が光ったような気がしたのです。
うん、
レントゲンの撮影を終え、そのご老人は入院されたのですが、うん、明け方亡くなられたそうです。
うん、
そんな急に亡くなるような症状ではなかったことに驚きでした。
うん、
レントゲン技師の方が、いいメイドの土産になったね、あの人も喜んでるよというので苦笑いしながら、抵抗せずにもっと揉ませとけばよかったかなと返答し、二人で裏出口の方に向かって手を合わせました。
うん、
16人台のお二人の解釈を聞いて、ふとこの若い頃の体験談を思い出し、どうしてもお伝えしたくなったのです。
うん、
何とも取り留めのない長文乱文読んでいただきありがとうございました。
はい、
デブなのに貧乳という奇跡の体型なのに、ピンポイントで両乳首を白衣の上からつねられて引きちぎられそうになったりしたこともあり、人間生きているといろいろな体験をするなとしみじみ思います。
うん、
心霊体験はあまり突起するほど持ち合わせていませんが、また何か思い出したら筆を取らせていただきますということでいただきました。
うん、
シリクサさん、
シリクサさん
の、胸を揉まれた話ですよね。
あ、まあそうですね。
うん、
あのだいぶ前の映画でさ、
映画
ちょっと覚えてないんですけど僕、
うん、
タイトル、
うん、
なんとかの番だったな気がするんだけど、
番、うん、
なんとかの番、番っていうのが、門番とかの、
っていう、あ、門番、そっちの番、
あ、もしかしたら違うかもしれない、タイトルは。うん、本当にもう、覚えてない、半分、まあ、うん。うん。で、その映画を見たわけでもないの。俺、コマーシャルだけ見て覚えてるんですけど、
うん、
ほんまもう何年前か覚えてないんだけど、
うん、
おじいちゃんが入院して、最後に女性の体か女性器が見たいって言って、言うっていう映画知らない、
うん、あー、覚えてる、
うんうんうん、最後に見たいんだ、わしゃ、つって、
うんうんうん、
見してくれって言って、いや、でもでもっていう、なんかコメディ映画。
それ、ああ、そう。それを CM でやってたってこと？
映画館でやってたと思う、コマーシャル。うん。何でしたっけ？
五歳行
じゃないよ。五歳行じゃないよ。
あれ違う？
五歳、あ、でも。
熱の番みたいなやつ？
あ、そうだ！それじゃない？
いや、わかんない。ちょっと、なんとなく名前で覚えてるのが。でも
それ今聞いててなんか、それ聞いててさ、なんかそれっぽいなと思っちゃったの。
なんかっていう映画があったような記憶はあるな。うん、ただあらすじは覚えてないけど、
あ、違うな、
違う、
根津の、あ、根津の番だ、合ってる、ほら、
うん、
これ見せてるもん、
あ、本当だ、
これだ、
じゃあそうだね、
これだ、根津の番、うん、これ、
あ、覚えてなかったわ、大して、
あ、そう、あ、津川雅彦さん、でも見てたな、第1回監督作品、そう、うん、でこれ結構当時さ、
うん、
コマーシャルやっててさ、
話題になったんだっけ、
うん、
うん、
あ、そうだそうだ、
結構前だね、2005年だもん、
うわ、めちゃくちゃやな、そうだそうだ、
なんかでも記憶のちょっとだけあった、
うん、あ、入院じゃないんだ、
うんうん、
そっかそっか、はいはいはいはい、
これだから
弟子女房のあの股が見たいってやつか、
うんうんうん、
うん、
まあでも分からなくはないよね、
でこれじゃんって思っちゃったの、
うんうんうん、
よく出たの、根津の番が17年前ですよこれ、
うん、タイトルは覚えてたな、
うん、
まあでもこれさ、要はあのあれだよね、
うん、
亡くなってるじゃん、その後すぐに、
うん、
自分で死期を悟ってやった行為なのか、
うん、
それをやったから死んだのか、
いや、もうだから悟ったんでしょ
かな、
だって死ぬ人って分かるって言うよ、で
そうかな、
犬猫でさえさ、
うん、
死ぬ瞬間が分かるっつうんだからさ、
うん、
分かったんじゃない、
うん、まあやるか、
うん、
よくダメ元で
よくさ、
うん、
よくっていうか聞くじゃん、その、うん、猫は死ぬ姿見せないとかさ、
うん、
犬も見せないとかさ、
うん、
俺聞いた話ですごいなと思ったのが、あのワンちゃんがさ老犬でさ、もうでもうそろそろ死んじゃうかもなっていう時に、
うん、
そんな力残ってないだろうに、あの杭刺してて、
うん、
庭に、
うん、
その杭に鎖をくくりつけてたのよ、
うん、
そのさ杭ごと抜いてさ、自分でワンちゃんができ
んの、そんな、
いや、だからすごい力よね、
うん、
もう寝たきりみたいな犬やったのに、
うんうん、
杭ごと引き抜いてそのままどこに行ったか分かんないけど逃げたらしいんですよ、
うん、
でそのワンちゃんっていうのが例えばだけど自分が悲しい時とかにワンちゃん慣れてたらその涙をペロペロ舐めてくれたりとかさ、なんかほんまに自分が辛いの分かってくれるみたいにペロペロ舐めたりとか、そうひっついてくれたりとかしたらしいんですよ、離れなかったりとか、そんなワンちゃんやから多分死ぬ姿を私に見せたらすっごい悲しがるって分かってたから泣かせないために逃げたのかなって言ってて、だからやっぱそれって
めっちゃいい話、
死ぬっていうことが分かってたってことじゃない、
うん、
わかんじゃない、人間も時々いるじゃん、
うん、
あの私は何月何日に死にますみたいな霊能者みたいな、
うん、いるいる、
そこまではわかんないんだけど、
もうそろそろみたいな、何日前とかならわかんのかね、
わかるのかもよ、
普通の一般的な人でもね、うん、あとまあでも長くないとかはわかりそうな気するけど、ね、
はい、
具体的に今日死ぬってわかんのかね、
それはわかんないでしょ
かな、
うん、
まあ物によるんだろうけど、
プロさんは最後さ、
うん、
老衰して、まあ、病気かもしれないけど、
うん、
もう長くないなって言われたら何したいですか？できることってさ、そう思うとさ、病院じゃん、
うん、限られるよな
ってなったらやっぱり若い看護師さんに行くんじゃない？
まあそうだね、うん、ぐらいしか思い浮かばないかもな、
だって別にペイチャンネル見られるわけじゃないしさ、病院の中で、うん、ってなったらさ、ムラムラした感情ってなると最後に残るのが、
うん、
で死ぬ時ってすごいその子孫を残したくなって、
あ、
あの 全然たたんちんちんでも立つって言うじゃない、うん、
あるある、
最後の最後に
あるあるだね多分。
だからそうなんじゃない、行くんじゃないそっちに。
まあいくつかにもよるだろうけど、
うん、
俺は行くと思う。想像つか
んわ。でもそうなっちゃうでしょ、そう考えたらさ、若い子がさ、
うん、まあでも理想的なこと言うんだよ、うん、あればあれよ、あの安楽死的な、あのあひっそり、はいはい、ゆっくり痛くなく、
は
い、死ぬがいいって俺は思うけど、
うん、花畑の中で
そうそう、
すんって、
その例えば、うん、じゃあさ、これのパターンで一緒でさ、うん、
はい、
胸わしづかみしたらさ、うん、確率的にはさ、うん、思いっきりビンタ食らう可能性もあるわけじゃん、
訴えられたりとかね、
とか、うん、ひどい目に遭う可能性もあるから、う
ん、おじいちゃんのせいで最終的に裁判になりましたみたいな、
そうそうそう、うん、で考えると、うん、まあ、家族もそこいたりとかしたら最悪だしさ、また、
は
い
は
い、
花畑でゆっくり、
そうね、
孫がいて、
いいんかなとか思うけど、
ジョーさんの孫がいてね、可愛いちっちゃい孫がおって、うん、で孫が話しててね、
うん、
誠おじいちゃんって話してて、うん、ほんで花冠作ってあげるよ、花冠作ってくれてて、いい、うん、私作るの早いのってさささささ作って、おじいちゃんって振り向いたら、あれおじいちゃん、
うん、
まことおじいちゃんって言ったらペロンとお尻触って死ぬみたいなね
まだ生きてたんだ最後
死んでてええやろ、まあまあ、別にっていうね、うん、花冠渡す時に死んでてええのに最後ペロンって
触って死ぬ、最後自分で汚して終わるみたいな感じだない
やーね、
まあこれでも、まあ、やられた側からするとね、あれだけど、
うん、
なんかどうなんだろう ね、
ねえ、でも
まあ俺のケツぐらいなら触らせてあげてもいいなと思う
けど、なんで岸本のケツを触りたいんですか死ぬ寸前で
って思うけど、
おじいおばあが
ちょっとね、女性だとあれかもしれないです
ね、僕は嫌です、知らないおじいおばあにケツ触られるの絶対に、
もう死ぬならいいやって思う
けど俺絶対嫌だね、触らせない、
まあじゃあ価値観の違い
です、ね、そうですね、
はい、
はい、
じゃあ次、
はい、
最後いこうかな、これはい、しもさん、はやさん、はやさんの奥様、はじめまして。
はじめまして。
ゆずこと申します。
はい、あざます。
いつも楽しく拝見、拝聴しています。
ありがとうございます。
私は去年の7月に自宅で倒れ、意識不明の重体で救急搬送されました。簡単にお話をすると、そのまま ICU に運ばれてから、意識が戻ったのが5日後。
5日。
その後、3日間は一般病棟で過ごしていたから、退院をして、過ごして、退院をしたという流れになります、
うんうんうん、
あれから1年が経つにもかかわらず今でも通院や定期検査があり後遺症などはないものの倒れる前の万全な体には戻れていません、
うん、
また非常に珍しいらしいのですが、昏睡状態にもかかわらず耳だけはずっと聞こえていたのでその間に体験した耳が聞こえていないと思って私のことを話されていた間の一コマ話や走馬灯を見た話、死神らしき人に会った話、その後2回心肺停止した話などいろいろあるのですが、割愛させていただきます。
なんでやねん、おい、
いや、
なんでやねん、
あのメインがここじゃないんで今回の話は。
それ超えんの、
これはこれでまたねどっかあの聞かせていただきたいんです
、すごくないそれ超えるの、
前置きが長くなったんです。
全然、
私は母方の遺伝で自分でもはっきりと記憶がない2歳の頃から霊感第6感がありました。
面白くなってきたね
例えば誰もいないところを指差し〇〇さんがいるよ、
うん、
と幼いながらに母に教えたり、
すごい
小学、修学旅行の時は横並びでほぼ同じ画角で景色の写真を撮っていたにもかかわらず私の写真にだけ、景色だと認識できないほどオーブがたくさん写っていたり、
お
大人になってからは奥さんと仲が悪いと愚痴をこぼす男性と会話をしている時その後ろに女の人が見えたので奥さんってショートカット黒髪でパッチリ二重目の下にほくろがある方ですかと尋ねるとドンピシャで惹かれたり、割とモテていた男性とお付き合いしていた際には彼の部屋でくつろいでいる限られた空間の中に鬼の形相をした女の人が現れ、
うん、
それが生き霊だと感覚的に分かったので最近こんな感じのあんな感じの子に告白されて振ったと質問するとそれもドンピシャだった、
うん、
私自身一番驚いたのは知り合いの男性の病気を早期発見したことです、
うん、
そこまで親しくない間柄だったのですがその方の後頭部に真っ黒で感覚的に重いと伝わってくる何かが見えそれが日を増すごとに黒が濃くなり重くなっていったので私は脳ドックに行ってください と唐突に助言をしました、
うん、
すると男性はかなり驚いた様子だったので話を伺うと、お母様は動脈硬化が原因で病床の末亡くなり、お父様はくも膜下出血で突然死したとのことでした、うん、どちらも脳の病気でお亡くなりになられていたので男性は驚いていたようで、そういうこともあり大して親しくない私の助言をすっと受け入れ、男性は脳毒を受けてくれました、
うん、
後日その結果を知らされたのですが、一緒に受けた血液検査ではオール A 評価だったにもかかわらず、脳ドックではいくつかの小さい動脈硬化が見つかった上、MRI でもやが確認できたとのことで再検査になったとのことでした。男性には病気の早期発見ができたと大変感謝されました。またこの話を耳にした人から霊視みたいなものを無料でやってるなんてもったいないよとアドバイスされたことをきっかけに、私はネットで特技を販売できるサイト、ここならみたいなものでサイト内のメールを使い、霊視を用いた相談を受けるようになりました、
うん、
とはいえ名がある霊媒師さんや占い師さんというわけではないため、一通単位での販売ではなく、相手の方が解決した、不安が取り除けた、前を向くことができたと思えるまでを一つの相談とみなし、それを500円で受けたまわるという形で始めました、
うん、
いろんな方の話を聞いていると、〇〇の花を買って花だけ切り落とし、それをウイスキーをロックで飲む時のようなグラスに入れて水に浮かべ、
うん、
リビングのテーブルの左端に置いてくださいなど、今まで通りなぜか的確なアドバイスを降りてきていたので、そのような感じで相談を受けていましたら、うん、評価も上々で予約待ちができるまでになりました。そしてこの相談を受けるようになってから1ヶ月も経たないうちに私は意識不明で倒れました、
うん、
これが冒頭に書いた出来事になります。倒れてすぐ ICU に運ばれたというのに原因は不明、治療をするためではなく倒れた原因を探すため未だに通院や定期検査をしている状況です。ここまで読んでくださりありがとうございます。ここでやっと懸命の幽霊が見えなくなった話に入ります、
うん、
退院してからしばらくは仕事も休み、自宅療養をしていました。そこで一つの違和感に気づきました、うん、私の部屋に誰もいないと。家自体は事故物件などではないためメンバーは適当に入れ替わるのですが、ドアの前にいた裸足の大学生くらいの女の子がいない、
うん、
窓のところにいた女性と3歳くらいの男の子の親子がいないといった感じで、誰のことも見えず気配も感じられなくなりました、
うんうん、
約27年間も幽霊と何かしらの関わりを持っていた私はかなり動揺しました。目覚めたらまた見えるかも。オカルト界でよく言うようにいつものメンバーたちと波長が合わなくなったのかといろいろ考えたのですが、以前のように霊視のようなものを用いてメールで相談に乗ろうとしてもアドバイスが降りてこず、予約してくださった方もたくさんいらっしゃったにもかかわらず、なんだか自分が怖くなり逃げるようにサイトを解約し、それ以来は霊視をしようとすること自体避けるようになりました、
うん、
幼少期から持っている霊感でお金を稼ごうとしたため天罰の意味で倒れたのか、それとも霊視にはかなり体力を使うのでそれが原因で知らずに身を酷使してしまい倒れたのか、
うん、
私自身でも分からずじまいです。この体験を都市ボーイさんにいち早くお話ししたかったのですが、このレベルの文章にまとめることすらできず時が経ってしまいました。しかし倒れてから生還してから1年が過ぎましたので拙いですがやっとお話しようと思い綴らせていただいております、
うん、
ここからは私の疑問になります、
うん、
幼少期は幽霊が見えていたのに大人になったら見えなくなったという話はよく聞きますが、うん、何かのきっかけで私のように幽霊が見えなくなった、逆に幽霊が見えるようになったという人はいらっしゃるのでしょうか。同じような体験をしている視聴者様がおられたらぜひお話を聞かせていただきたいです、
うん、
これからも体調を優先しつつ楽しい動画の更新頑張ってください、はい、お二人のますますのご活躍が、心より願っております、
うん、
以上でございます。すごい簡単に予約すると、もともと霊感持ちでずっと
家でも見てたと
生き続けてきたと、うん、で二十数年間とかだったかな、
うん、
生き続けてきたんですけど、ここ最近で
倒れてって、
ここ最近では1年 前、はい、前ぐらいかなに、まあ、意識不明の重体で救急搬送されたら、もう能力がなくなっていたということですよね、簡単に言うと、
はいはいはいはい、
まあそういうことがまずあるの
か、あるのかどうか、
うん、
前も話したんですけど、
うん、
早瀬正人さんっていう、
うん、
漫画家さんの話って前話しましたっけ？話しましたよね。
内容を
聞かないと分かんない。早瀬正人さんというですね、うん、あの特撮系の漫画を描かれる方がいて大先生なんですよ、
うん、
もう特撮系で知らない人いないぐらいかなり有名な、うん、先生で、その先生と呪物展だったかな、
うん、
でお会いさせていただいて、
うん、
でちょこちょこっと話したらすごい面白い話をしてくださって、
うん、
その先生曰くですけれども、ちっちゃい頃自分には霊感があるって言ってた男の子がいたらしいんですよ、
うん、
でそのこと話していて、で、うん、霊感って超能力ですかね、
うん、
なんかね、鉛筆とか何せ細いものをポーンと投げたら、うん、それが直立するんですって、うん、
その
ペタッと倒れずに横たわって倒れずに、そう、う
ん、ピンって立つってこと
だね、立つんですよ、
うんうん、
刺さったみたいにトンと、うんうん、それができるって言うんですよ、
うん、
で100発投げたら100発立つみたいな、
うん、
で他にもできたんでしょうけど、
うん、
でそれをやるときってどういう感覚なのって言ったら、胸の中にタンクが2つある感じ、
うん、
で1個の方は生命エネルギー、これは誰も持ってるもの、
うん、
なんですけど超能力者、いわゆる霊能者とかっていうのは、うん、もう1個空のタンクがあると、
うん、別タンク、
別タンクが、
うん、
その別タンクに生命力をぐっと流し込むことによってで、
うん、
霊能力とか超能力というのは使えるんですよ。でその子も鉛筆とかをポンと投げて、
うん、
ふっ出せるときはそこの弁みたいなものがふっと開いて、
うん、
生命力っていうのがその空っぽの超能力タンクの方にすっと流れていくんですよ、
うん、まあ、要は生命エネルギーを使ってるってことだよね、
うん、使い切ったらペンと閉まるんですよ、うんうんうん、ただ生命エネルギーが減ってるから、
うん、
かなり体調を壊したりだとかするらしいんですよね、
うんうん、
でそれで使いすぎると生命力を死ぬっていうのが自分で分かるんですよ、
うんうん、
だからそれなんじゃないかなと思う、そのお客さんとか、そのお金ももちろんなんですけど、うんうん、使い切っちゃって生命力というの、うんうん、で、入院してしまって、
うん、
で生命力は戻るんだけれどもこっちの方のタンクの方がパンパンになっちゃ使えなくなるんですよ、
うーん、パンパンになることなんだ、
使えなくなるんですよ、
うんうん、
でも使いすぎちゃって、
うんうん、
だからエンジンとかと一緒で、
うんうん、
もう使いすぎちゃって
オーバーヒートみたいな、
そう、焼けちゃって使えなくなるみたいな、
うん、
弁が開かないみたいなね、うんうん、だってもうパンパンなんだから、
まだ何かしらの不具合があるってことね、
そうそうそうそう、だから見られなくなる、そしてその超能力者っていうのがどんどん体調を壊すとか、うん、早死にするっていうのにつながるんじゃないかなって話をさせていただいて、
うん、
していただいて、
うんうん、
それすっごい面白くって、
うん、
それなんじゃない、
まあ、だからこの方の場合はじゃあ使いすぎってことかな、
そう、お金どうこうじゃなくて使いすぎちゃって、う
ん、じゃあ今まで大丈夫だったのは、うん、その人のためにやってないぐらいだったから、
うん、
自然と見えるとかそういうレベルでそんな使ってなかったと、
そうそう、
でも悩み相談みたいのでいっぱい数をやるようになったら、
うん、
もうオーバーヒートしちゃって、
オーバーヒートしちゃう、
うん、
みたいなね、
うん、
で見えなくなっちゃう、なおかつ体調もひどく壊しちゃうみたいな、う
ん、まあ、だからやりすぎちゃったことによって、ああ、そうそうそうそう、じゃあ意識不明の状態になったんじゃないかと。だから、
まあ、お金はもちろんね別のベクトルでもって考えて、
うんうん、
そのよくあるじゃない、神様からいただいた力というものをお金に使っちゃダメなんだよ、お金稼ぎに使っちゃダメなんだよ、うん、人のために使いなさいよ、だから神様からその力を奪われちゃうって話もあったりするんだけれども、うんうんうん、ね、まあ、それ一回置いといて、その林先生から聞いた話だと、
そういう可能性
がある、体壊すという、うん、奪われるではなく体壊すの方にちょっと着目して話を考えていくと、うんうん、そうなんじゃないかなって思っちゃう、
なるほどね、
うん、ちっちゃい子言ってたんですよ、林先生曰く、うん、
まあ、
小学生の時の同級生かな、ちょっと何かで話したんですけど、
うん、
なんか面白くって、すごくそれが、
なんかやっぱりこれ霊能者とか超能力者に言えることは、
うん、
やっぱ消費してるんだよね、どっかしら、
あ、そうそうそうそう、で本当にそう、
多分なんだけど脳だと思うんだよね、
あ、脳ね、
でこれ聞いたので面白かったのが、うん、ユタの末裔の人みたいな人に聞いたら、うんうん、ユタはなんかなぜか共通点があって、
うん、
みんな甘党なんだって、
甘いの好きなんだ、
そう、
うん、
でなんでだろうって思った時に、
うん、
霊能力とかやった後に、
うん、
やっぱ欲するんだって、
ほ
ー、その霊視じゃねえけど、はい、それっていわゆるさ、脳が糖分を求めてる状態って、
うん、
騎士とかがさ、
うん、
すっげえ集中して頭脳みそ使うと、うんうん、すげえ疲れて甘いもの食いたくなるっていう、
ありますね、
のあるんだけどさ、うん、それとやっぱ多分似てんじゃねえかっていう、
うん、脳の使いすぎで疲れちゃった。
そうそう、だから脳を使って霊視なり超能力なりしてんのかなって思ったね。
うん、うん、確かにね。
まあ、だから脳系でこう、うん、ね、食らっちゃうというか、
食らっちゃう
とね、疲れるっていうことはあるのかなと思いますけど、うん、
だから使い、まあ、どっちがいいのかよね、
うん、
その見えなくなった今ってさ、うん、人助けはできなくなったけど自分的には楽じゃない。だって普通の生活戻れるんだから。
そうそう、まあ、幽霊見ないでもいいっていうね、
うん、そうそう、
そうそう、
それで普通なんだから。
どうなんだろうね、うん、なんかでもそれでずっと生きてきたら急な環境の変化だからな、うん、それはストレスになりそうだ
けど、まあね、でも戻れないからね、多分ね。
戻れないかね、これ。
でもなんか言いますよね、その霊能者とずっと近くにいると、
あ、だ、回復するのかな、
回復するみたいな、霊が見えるようになるみたいな、うん、あったりとかするから、
それもあるかもね、確かに。
でも同じようにさ、うん、こんなドンピシャで当てる人ってなかなかいないじゃん。
だからその人を仲間を探すのが大変だよね。
そうよね、
多分ね、うん、だとしたら、うん、そうかも。まあ、
うん、
まあでも、うん、いいんじゃないかなと思うけどな、うん、そのまんまでそんなに。
やっぱりね、その霊能者の疲れみたいなのを取るマッサージ屋がいるんですよ、
うんうん、
ね、岡山広島 の、うん、あの県境のマッサージ屋があって、
うん、
そこはそれなりに有名なマッサージ屋なんですけど、
うん、
裏じゃないですけど別にその霊能者が来たら、うん、あ、かなり使われたんですねって言ってマッサージを施すと、
うん、
そしたらそのやっぱ霊感とか超能力で使うと疲れるみたいで、
うん、
その疲れを取り払うらしいんですよ、
うん、
だからその人が言ってたのは同じようにその時も早瀬先生の話をしたんですよ、
うんうん、
そしたらやっぱり、あ、僕も同じような感覚で僕は肩の疲れとか揉んで取ってるんじゃなくって、
うん、
その、 あの霊感を使いすぎたら別の疲れが出てくると、
うん、
体の中にね、
うん、
だからその早瀬先生の例えで言うんであればそのもう一個の便が空いた状態のその空っぽの、
うん、タンク、
そう、タンクをそのスッと使い切った分を取ってあげて、
うん、
水を抜いてあげて、うん、なおかつその霊能者タンクの方を掃除してあげるという感覚って言ってました。
うん、
その人はだから、うんうん、背中とか胸とかを重点的にグッグッと押すみたいなね、
うんうん
うん、それでタンクをきれいにしてあげるのが僕の仕事なんだって言ってました。
だからこの間同じような人に
や
ってもらったわ。
いるんだな、何人か。じゃあ、
うん、待って、なんかかなり近いこと言ってるわ、
うん、じゃあ同じ感覚でいるんだ。
そう、その人もね、あの汚れみたいなものを剥がすって言ってたけど、剥がしてで、あ、新しくコーティングするって言ってた。
あ、同じやん、
うん
うん、
まあ、まあ、まあ、綺麗にするって言ってたな。
いるんだ、やっぱりそういう人がその霊能者とか、その人自身は別に霊感ないって言ってた、
うん、
霊能者もない、霊感もないんだけど、
うん、
なんともないんだけど、
うん、
そのすごい汚れてるとかっていうのは分かるらしくって、
うんうん、
水が溜まってるっていう感覚が分かるらしくって、それを抜いてあげるとか抜く瞬間も分かるって言ってた。そう、ただその人自身は別にあの、
まあ、その
お払いとかできる
わけじゃない。多分それは本人がそう思ってないだけなんだけど、ね、
まあね、
多分それっていうか確実に超能力だと思うけど、うん、
それがね、
うん、
それ自体がね、
はい、
うん、
まあっていう、でもしかしたらそういう人見つけたら回復するっていう可能性もあるのかもしれないけど、
うん、
でもやめればいい気がするな。なんかまた、
うん、
またなんかどっか悪くしちゃいそうで、
まあね、線を抜くって言ってた俺の時は。
うん、
線を抜いて水を出してあげてまた線をスッと入れてあげてきれいにするって言ってた。なんか吸い取るけど出すことが難しい人がたくさんいてみたいな
話した
、
うんうんうん、
霊能者とかってみたいな、
溜まっていく一方、
そうそう、溜まっていくからそれを抜いてあげるんだっつって、
うん、なるほど、
面白かった。
まあちょっと興味深い題材ではあるなと
思
った
んで、そうですね、
まあ他にもね、なんかいろいろ体験してるみたいなんでぜひ送ってください。
あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。
以上で、
はい、
はい、という感じですけど、なんかあったっけ、
はい、
まあ、いいか、
大丈夫です。
はい、はい、ということで、じゃあ我々ツイッターやっております。トシボーイズで検索すると出てきます。ブログも過去のアーカイブそちらで聞けるようになっております。トシボーイズメールございます。トシボーイズ0@gmail.com TOSHIBOYS0 @gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いします。お仕事依頼はホームページの問い合わせフォームからお願いします。じゃあ締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。